あの正月にね、うん、
はい、
あの妹の子供とか、まあまあ甥っ子姪っ子や、
はいはい、
遊びに来てて、うん、まあちょっと外で遊んでたんですよ、
うんうん、
それをちょっとただ単にちょっと見るのもちょっと暇やなと思って、うん、まあ、うちの子供もいたんですけど、
トミーの家でってこと、
うちの家で、うん、それで、まあ、庭でなんかこうみんなが走り回ったりしてて、で、まあ、嫁さんも疲れてて、
うん、
で、まあ、あの妹夫婦もちょっと疲れてて、
はいはい、
まあ、僕が見ようかというので、うん、まあ、ちょっと焚き火しながらちょっと見ようったんですよ。
あ、ウッドデッキのとこでってこと、
いや、
ね、あ、ではなくて、
ウッドデッキはちょっと洗濯を干してたから、
あ、
まあ、
あ、
前の方に、うん、庭の方に持ってきて、
で焚き火とか
焚き火で焼き芋とかちょっとしよったんですけど、でその時にまあそれだけではなと思って、そうだと思ってドローンを飛ばしちゃったんですよ。
へえ。
そしたら子供が寄ってきて、
そりゃそうやな、
何々とかって言って、うんうん、まあ、見せたんですよ。
うんうん、
でも操作難しいじゃないですか。
難しいな。
で、まあ、空飛んでるじゃないですか、
うん、
それでどうしようかなと思いながら、この前買った戦車を出してこようと思って、はい、で、まあ、子供に、子供たちにはちょっと使うでって言って、
うん
う
ん、
使わそうと思ったけど怖いとかって言って、
へえ、妹の子、
妹の子供とかもちょっと操作するの怖いって言うから、うん、こうやってやるんよって言ってこう操作しようったんですよ、
うん、
そしたらその戦車対子供たちでの鬼ごっこが始まってわーって走り回っとったんですよ、
うん、
そしたら嫁さんが出てきて、
うん、
もう決まった言葉で、え、これいつ買ったんっていう、
あ
で入ってきたんですよ。それで瞬時にこれ答えを出さないといけないと思ってそれで、
え、それはバレてないとか言うてもないというか、あれやったんや、
全く見せてもなかったんですよ。
あ、そうなんや。
でもいつかはバレる話やから、
はいはい、
どこでバラすっていうことになるじゃないですか、う
ん、後に置いとったんや。じゃあ、
はい、1月2日ですよ。
うん、
それでやばいと思ったんやけど、瞬時にもう僕の脳みそが弾き出した答えが、
うん、
さらっと去年って言ったよね。
うん、まあ
で事実なんですよ、去年。
まあまあ2日やけんな、
うん、でも1月2日とかってだったらこう一昨年のことで、
はいはいはい、
去年って言ってしまうようなところあるじゃないですか。
あるな。
そのあたりを瞬時に判断して、
うん、
去年って言って、
うん、
そしたら嫁さんもう困惑した感じで、うん、あ、おほうなーとかっていう感じで乗り切ったーと思って、
なんぼしたんとか言われんかった。
なんぼしたんって言われ、あの妹が言ってきたん
で、
出てきて、
え、
これドローンより高いんちゃん、いくらしたん、いくらしたんとかって聞かれて、
しつこいなって
めんどくさいこと言うなと思って、うん、ドローンより安いな、ドローンよりはだいぶ安いって言って、
うん、
まあ、実際ドローンよりだいぶ安いから3分の1ぐらいの値段やから、
まあまあまあまあ、
うん、
まあな。
それであの嫁さんがじーっと見ながらいくらしたんだろうなっていう顔をずっとしよったから、
うん、
だからまあとりあえず、まあ、冗談っぽくめっちゃ高い、めっちゃ高いって言って冗談って聞こえるような感じで、
あ、うん、お茶を濁したん
じゃ、お茶を濁してセーフでした。
あ、わかりました、
はい、
ほな、まあ始めましょうか。
始めましょうか。
はい、
友達ラジオ始まるよ。
ベースゴーアンドリリースザチャー、turn the music up and rise the level, let the love that you give to me, I thought about it constantly, get a kiss just for free, baby boy, what you've done to me, Goliath, higher, put me on fire.
はい、友達ラジオのトールです。
トミーです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回、
はいはい、
まあ、ガジェット通信新年一発目ということで。
あ、そうですね、
はい、
2020年、まあ、意外にねこれ楽しみにしてる人
いらっしゃるみたいですね。
おるんですよ、ガジェット通信、
はい、ほとんどガジェットの、
うん、
そのレビューみたいな話じゃないからな。
あ、
どうやって買ったのをごまかした
のかそうやね。いや、でも初期の頃はそうじゃ、初期の頃はこのレビューやったと思うんやけどなんかだんだんもうどういう方法で購入に至ったかとか、
うん、どうやって買わしたか、
うん、そうそうそう、そんな風になってきようよね、
はい、まあまあレビューもまあ
まあ、はいはい、
まあちょっとしていきたいなと思うんですけど、
はいはい、
今回ねレンズをね買 買いに行ったんです
よ。ああ、レンズ。
望遠レンズ。
はいはいはい。
で、去年、子供の運動会に行った時に、
うん、
そんなに遠い距離じゃないのに、
うん、
カメラで動画を撮ろうと思ったら、めっちゃちっちゃく映るんですよね、子供が。だから、まあ、ちょっとズームの、
うん、
分で、まあ、望遠の、やつを買おうかなと思ってずっと思ってたんですよ。で今日もね、携帯で楽天の、うん、やつとか、
はい、
なんかアマゾンとかのその、買い物カゴ、
うん、
見てたら望遠レンズが入ってるんですよね。買う寸前まで行ってるっていうのが何個かあって。
あ、そう、
買う寸前だったんですよ。
それカゴに、カートに入れてる、
カートに入ってたんですよね。
いやいや、入ってたんですよね、じゃなくて。
いつの間にか入ってたんですよ。
あ、そうですか。
2019年のトミーがね、クリックして。寸前まで行っとったんですよ。それで、まあ、欲しいな、欲しいなと思って、で、1月の、5日に、
うん、
ケンちゃんに電話したんですよ、暇だったんで。
うん、
で、子供は嫁さんと一緒に、アスタムランドの、
うん、
雪のなんかイベントみたいなね、やんとったんですよ。雪だるま作って置いとったりとか、はい、雪降らしたりとか、人工の、
うん。
っていうのがあって、1月のね、4日に行ったにもかかわらず、
うん、
よほど楽しかったのか、こう、子供が。
もう一回行くって、
布団で、ベッドで何、嫁さんと寝ようんですけど、
うん、
2人が。で、僕は下で寝てるんですけど、うん、その下で布団で寝てるんですけど、うん、スペースがないんで、
はいはい、
嫁さんに向かって、雪だるま行こうな、明日行こうなっていうのをずっと言ってて、でも朝になっても忘れずずっと言ってるから、
こんな楽しかったね、
楽しかったみたいなよ。だからもう私連れて行ってくるわっていうので、でもう疲れとるだろうから休んどきだって言われて、
優しいよ。
でどうしようかなと思って、で最初別の友達にもちょっと電話したりとかしながら、どうしようどうしようと思って、でまあケンちゃんに、
うん、
まあ、こういう時はケンちゃんやなと思って、
うん、
で電話したら一緒に買い物行くとかって話になって、
うん、
買い物行ったんですよ。
へ
ー。ケンちゃんゲーム
を
まあいろいろこう中古ショップ見て回って、
うん、
でそれの帰りにね、カメラの北村に寄ろうかなと思って寄ったんですよ。
うんうんうん、
そしたらちょっとね、欲しいレンズがねいくつかあったんですけど、
うん、レンズっていうのはそのいわゆるカメラ一眼レフとかの、
はい、
前の部分を脱着してこうなんか変える部分だよね、
はい、
レンズやから。
そうなんですよ。
バズーカみたいになって
るでしょ。バズーカみたいな。
あ、
望遠で、まあ、カメラの、まあ、知らない人から、まあ、知らない人だったらあれだと思うんですけど、その何ミリ何ミリっていうふうな書き方してるんですよね、望遠のズームレンズって、
うん、
それが数字が大きければ多いほど拡大して撮影ができる、
うん、
ズームして、
はいはい、
望遠で、寄って撮影ができるっていう感じなんですよ。
こ、
はいはい、れで、欲しかったのが70から200ミリっていうのと、100から400ミリっていうのと、
はいはい、
150から600ミリっていうのがあって、
うん、
それで、まあそのメーカーによってもそれぞれ値段が違うんで、
うん、
まあ、高いやつは高いんですけど、
うん、
高いのはまあ何十万かするんですよ。それで、まあ、6万ぐらいのやつがね、ちょうど お手頃って言うたらあれなんですけど、
はい、
これがあって買おうかな、どうしようかなと思って悩んで、ケンちゃんにちょっと待ってって言うんで、10分ぐらい悩んで、結局まあ購入したんですよ。
あ、そうなんや、その場で。
その場で。
あ、そうなんや。
もう買おうと思って。
へ
ぇ。で、まあ来年保育園、今までと違うところに行くんですけど、地元の方に行くことに、
あ、はいはい、
行けたら行くんですけど、
うんうん、
でまあ、その時に運動会の撮影とか、なんかいろんな撮影でまあ使うだろうと、でその時お金なかったら買えんから、今、お金あるうちに買おうと思って、で買ったんですよ。
あ、じゃあ、正月に買ったんや。
正月に買ったんですよ。
うん、
それで、まあ、今までね、その何ミリ何ミリっていうのとまた別に、F なんとかっていう数字があって、
うん、
それは低ければ低いほど明るく撮れる。でなおかつこう背景がボケたような感じでピントが合ってないところはボケるような感じで撮れるレンズなんですよ。でまあそれはね、僕が買ったのはシグマっていうところのやつで、
うん、
まあ、F5 から6点なんぼっていうやつで、あんまり明るく撮れんやつなんですけど、
うん、
まあ、望遠ってなかなかこう明るいやつがなくて、で、まあ、まあそれにしようと思って、まあ、悩んで買ったんですよ。でもこれはね、でも見せれんじゃないですか、嫁さんに。帰ったら、帰ってきとったんですよ。それでとりあえずその荷物をね、
はい、
段ボール箱のところにそっと隠して、
はいはい、なんかあれやな、
いろいろ気使ってるんですよ。
まあ、はいはい、
それで隠して、で、まあお風呂に嫁さんが子供が入った時に、うん、すかさず部屋に持って上がったんですよ、
はいはい、
でもね、風呂から出た時に、
うん、
聞かれたんですよ、嫁さんに。なんか重い荷物何って聞かれて、
自分の部屋に置いたんやろ。
でも自分の部屋置いたんですよ、
うん、
で、おかしいなと思ったんですよ、
うん、
で、ここでもまたもう僕の脳みそがねフル回転したんですよ。これおかしいと思って、
うん、
何かあるはずやって思って、
うん、
そうや、荷物が届いてたなと思って、
うん、
で、僕の名前で荷物が届いてたんですよ、
うん、
で、それ重くなかったんですよ、
はいはい、
でも女の人の力だったら重いって感じるんかなとかっていう、いろんなこう
ものすごいスピードで考え
で、弾き出した答えが、ああれキャンプ用のテントとナイフ、
うん、
ほうな、白いやつって言って、うん、やっぱり白い袋に入っとったあれ
や。それはほんまなんや。
ほんまです。
あ、
そこは正直に言うとなんと、はいはい、ずっと疑われたら困るから、はいはいはい、うん、だからまあテントとナイフっていうふ
う
な、結構最近買い物しよるなとかって、
うーん、
子供のためよとかっていう感じでやりきったんですよ。
あ、そうなんや。奥さん別にブツブツは言えへんのでしょ。
いや、ただね、その6万っていう数字を聞くと、僕からしたらね、レンズ6万って安いんですよ、
うん、
そんなに高いものではないんですよ、
はい、うん、まあまあ、
だけどただ単純に6万って聞くと、
まあね、
高い、
高いはね、思うよ。
だから
それ、レンズは何にでもいけるの、うん、大体そのカメラ側が別メーカーでも、
ね、
だからこの前も聞いたんかもわからんけど、うん、
変換するやつがある。
ああ、間にかまして、
間にかましたりとかするやつがあったりする、だからそういう風なんでつけたり、うん、
まあレンズだけメーカーみたいのもある。レンズだけのメーカーとか、
うん、
だったらそれはそういう風に合わさんとあれじゃない。
それぞれでと、どこどこ用、どこどこ、まあニコン用、キャノン用、うん、ソニー用とか、
うん、
シグマっていうところも一応出しとくから、シグマ用とか、
うん、
そういうのなんで、しかもサードパーティーでもその海外のやつとかいろんなのもあるから、
そんなに違うんやな、そういうんって。
そうなんですよ、全然
分からんからな。
同じようなやつでも実際使ってみたら全然、
うん、
性能が違ったりとかするから。
まあでも仕事で使うんでしょ、それはそれで
使う体やね。
ああ、
うん、僕仕事でね、物撮りって言って、そのケーキの写真とか撮ったり、
うん、
室内の写真撮ったりとか、
うん、
ホームページに使うやつで、
うん、
まあ撮ったりするから。でも基本そういうレンズって、そのカメラ知らない人はあれなんですけど、
はいはい、
その単焦点っていうレンズがあるんですよ。
うーん、
聞いたこと。単焦点レンズっていうのは、
うん、
その何百ミリから何百ミリっていう書き方じゃなくて、何百ミリって書いてるやつ。だから普通カメラって iPhone でもこうですけど、スワイプ、
うんうん、
スワイプちゃうわ、こう
ピンチアウトとか、
うん、
ズームみたいな
感じ、ズームみたいな、うん、やったらこうズームしたり、
はいはい、
引いたりとかできるじゃないですか、
は
いはい、あれは拡大というか、レンズを使って、うんうん、まあ、拡大したり、
あ、
まあ、画像をただ単純に大きくして拡大したりとかしようんですけど、うん、そういうのができないレンズなんですよ。もうその画角が決まったらもうそれだけ。
便利悪いんじゃないの。
なんでしょう、そう思うでしょ。でもね、それにはまると、
うん、
もうそれしか使わないようになるんですよ、そういうその単焦点レンズっていうレンズ。その何が違うかっていうと、そのズームできるできないっていうのって、結構そのズームすることによって、なんていうかな、その明るさが変わったりするレンズもあったり、ちょっとなんていうんですかね、設計上をどうしても端の方が黒くなったりとか、暗くなったりとか、なんかいろいろそういうのがあるんですけど、単焦点レンズっていうのもその画角用に作られてるから、
でもそこに自分が持っていかなあかんのでは
ない。そう、自分が近づいたり、
そう、
物を近づけたり、
合わせていかなあかんの
よ
ね。
そう、 だけど移り気はめちゃくちゃ綺麗なんですよ。
あ、そうなんじゃ。そこに合わせたビチッといったら
こう、うん、ビチッとはまると。だからもう一回ね、そのマキエレンズって言って、その各メーカーからあの安いレンズを、性能が良くて安いレンズっていうのが出とるんですよ。
はいはいはい。
その魚にマキエしたら寄ってくるみたいな、人が寄ってくるみたいな意味合いで、そういうレンズで呼ばれるんですけ ど、
うん、
それでね一回買ったレンズがものすごい良くて、こんなに映るんやと思ってハマったのがきっかけで、どんどんレンズを買っていってるっていう。
その正月に買ったやつはそれじゃないやつ。
その1月の5日に買ったのは、
その単焦点。
単焦点ではないです。
あ、ではないやつなんじゃ。
はい、ズームレンズなんですよ。まあ子供用にと思って買ったから。
はいはいはい。
単焦点は去年、一昨年かな。一昨年1本買って、去年1本買って、それも、8万ぐらいと14万だったかな。
もうだからその被写体に合わせて変えるんや
ね。変えます。だから50ミリっていうやつを買ったんですよ。だからまあ一般的に人間の目に近いって言われたんですけど、それで色も綺麗に出るレンズなんで、
はいはい、
それはまあ物撮り用なんですよ。とかまあ子供を撮影したりとかするものなんですけど、もう一個去年買ったのが14万とか15万とかしたやつが、魚眼レンズに近いレンズで、魚のものすごく広く撮れるんですよ。だからその部屋撮り、例えばその診療室みたいなのを撮るときとかに広く見せたいじゃないですか。狭く見せたら
まあね、
あれなんで、できるだけこう広く明るく見せたいからっていうので、
じゃあホテルの旅館とか、ビジネスホテルの部屋とかをこうホームページ見たら綺麗く見えて広く見えるけど、実際行ったら大したことないとか、
そういうふうに広く撮れるレンズを、まあ、仕事で必要やからっていうんで買ったんですよ。
そんなんあるんやな。
だからまあそれ用にこうやっぱり、まあ、こう35ミリっていうのを欲しくて、それはまあ9万円くらいするんですけど。
それはあれなんやな、いちいちこう先っちょこうものによってガチャガチャ変えるんやね。なんか1個で全部賄えんの、なんかそういう。
そうなると結局歪みが出たりとかいろいろするから、あんまりこう。
そうなんじゃ、
だからプロのカメラマンの人とかは 2,3 台持ってるな。
あ、
もう帰るのがめんどくさいから、
もう脱着がめんどくさいから、もうついた状態で
首に3つぐらいぶら下げて、
へ
え、遠く撮るときはこの望遠で撮って、近く
違うんやな。僕は分かる世界ではちょっとないけど、
ね、うん、こうね、最近こう一眼レフとかミラーレスのカメラの業界って、もう買う人が少なくなってきてるんですよ。あ、 iPhone とか、
まあ、
携帯のカメラでもう大丈夫っていう人が結構増えてきてて、なんで、でも僕はこうその一眼レフとかミラーレスのカメラをぜひ使ってもらいたいんですよ、一度。まあ安いやつでも構わなくて、
まあ運動会とかどれぐらいの割合おるかな、10人おったら2人ぐらいはでも一眼レフみたいな持っとう人おるよね。でも
おる
な、で、まあ、あとはもう普通のカメラか、もしくはもう携帯スマホとかなってきとるな、
なってきとるでしょ。でね、知り合いの人とね、プログラマーの人とかと、まあ、話しよるときに、iPhone のカメラってどうなってるんでしょうねっていう話をしよったんですよ、最近よく使ってるじゃないですか、
はいはい、
で、iPhone の機能で、iPhone の機能とか、ホームページの機能でね、
はいはい、
写真をアップロードしたら、立体に見えるっていうサイト見たことないですか。
写真 3D みたいな感じってこと？
3D みたいな感じで、こうちょっと横から見たりとかしたら、
あ、浮き出とるみ
たいな、浮き出とるように。
いや、分からん。
で、これどういう技術なんでしょうねっていうんで、一回ちょっと検証しましょうって言って、その人とまあ一緒に検証しようったんですけど、どうもね、iPhone とかでもそうなんですけど、合成してるっぽいよね、写真を。それで一枚の写真に最初仕上げて、出してるような感じなんですよ。だからね、あれほんま、偽物の写真って言ったら聞こえ悪いけど、なんかね、ちょっとね、写真ではないんですよ。
でもそれを撮っとうけど、 なんかまあそういうふうに処理しとってこと
処理しとんですよ。
う
ん、あとあとで、
はい、
人間の輪郭の部分で切り抜いてとかで合成してとかっていうふうな感じで、
ああそうなんだ、
うん、あの拡大してみるとね、
うん、
こっち汚いんですよ。
あ、拡大は確かに汚いな。
汚いでしょ、
スマホはな、
うん、
あらなるよな、
あらなる。で空き缶とかをとかビールの缶みたいなの取るじゃないですか、うん、でちょっと遠くに離れたところのビルの缶を撮影して拡大したら、ま、
うん、
っすぐになってないといけない面がジグザグになってるんですよね、
うん、
結構。だからもう見たまま映してるんじゃなくて何かしらの画像処理をしてる
んですよ。そうなんだ、うん、でもこのカシャっていう瞬間で、
うん、
そういうことをしと
しとるような感じ。
だ
からなんかちょっと写真としておかしいよなっていう話をしてて。
ああそうなんだね、
うん、
へー、知らんな。まあ素人からしたら綺麗に写っとけええかぐらいにしかも思わんしな、
うん、なんかちょっとおかしいよな、なんかの処理してるよなっていう感じがしたんよな。
あのそのカメラ市場で言うたらいわゆる普通のああいうのなんていうの、単純なデジカメってあるで、
うん、
で普通のこの一眼レフとかじゃなくてデジカメ、うん、
コンパクト
デジカメ、
コンデジって言われる。
あーそこはもうないんちゃん、あのあたりのレベルは。
あるんよ。
あるんや。
あるんよ。
あるんや。
うん、これが
スマホがあるからあのあたりの市場ってどうなんかな。
これはな、僕が持ってるのはフルサイズって言って中のセンサーが大きいやつなのね、うん、あの一般的に売られてるやつで大きい35ミリっていう風な、ちょっとまあリスナーさんも分かってないついてきてくれてるかと思うけど、35ミリっていうセンサーなんですよ。でそれがまあフルサイズって言われてて、ただセンサーが大きいからその分いろんなところが大きくなったりとか、いろんなことでまあちょっと大きくなるんですよね、
はいはい、
どうせカメラが、
うんうん、
だからまあミラーレスになってちょっとちっちゃくはなったんですけど、うん、一般的にフルサイズのカメラって結構重たくて大きくてっていうふ
う
な、なんですけど、
うんうん、
その YouTuber とかいるじゃないですか、
はいはいはい、
で YouTuber が、うん、まあ、自分でフルサイズのそのカメラを持って自撮りしてるような人もいるんですけど、うん、
はい、
そのカメラ のセンサーのワンランク下に APS-C っていう、
うん、
だいたい6割ぐらいの大きさのセンサーのカメラがあるんですよ、
うん、
それが需要がちょっとあって、
うん、
軽いし、
はいはいはい、
あのレンズも安かったりとか、それ専用のレンズも、ね、
はいはいはい、
安かったりするからっていうのでちょっと需要があるんですよ。
あ、そうなんじゃ、
はい、でさらにマイクロフォーサーズって言って、さらにフルサイズの半分ぐらいの大きさの、
うんうん、
センサーのやつもあるんですよ。
うん、
それは、まあ動画撮ったりするのに結構使われてるセンサーだったりして、
はいはいはい、
だから YouTuber の人とかは
そういう
カメラで自撮りしたりとか、
う
ん、ちょっとちっちゃいんですよ。
あ、軽いから疲れ
る
の
よな、うん、疲れにくいっていう、まあ大きいカメラもあるんですけど、
うん、
そういうちょっと、まあ、ちっちゃくコンパクトにしやすいからっていうので、だからそういうところで売れてるみたいですね。
あ、そうなんだ。
はい、だからドローンとかでも僕が持ってるマビックプロっていうやつはセンサーサイズはちょっとちっちゃいんですけど、
うん、
それで画質がいいやつをっていうので1インチセンサーっていう1インチのサイズのセンサーが出たんですけど、
うん、
それものすごい綺麗みたいですね。
あ、そうなん
だ。難しい話になりましたけど
まあ、
はい、
レンズを買ったっていうこと。
レンズを買って、まあ、できればその一眼レフとかミラーレスのカメラを今まで携帯で撮影しよった人とかはちょっと試しに使ってみてもらいたいなって。
あれやね、ああいうんでも男の人が没頭率高いよね。
あ、でもね、
女の人もおる。
女の人もそのさっき子供と雪だるまのイベント行ったって言ったでしょ、
うん、
お母さん方とかは結構
がっつりしたら、
ちっちゃいカメラ の、
うん、
一眼レフ その入門機みたいなやつがあるんですよ、
うん、
あのレンズとかも全部込み込みでいくらみたいになって売っとるやつがあるんですけど、
うんうんうん、
そういうのは結構持ってますね。
へ
ー、うん、で男の人とかはあの僕が持ってるオズモポケットとか、
はいはいはいはい、
ああいうやつとかで子供を撮ったとか、
あ、
ぜひ使してもらいたいですね
ちょっとあれやね、好きな人が聞くとあれかもわからんけど、
うん、なんだこれって感じ、
深く行くとこうあれやね まあ、僕はもう超ライトユーザーやけん、うん、ほんまスマホでええかなぐらいしか思ってないし、はいはい、
かといって僕はスマホのカメラ 使ってないわけではないんです
よ。ああ、はいはい、
お昼ご飯撮影したりとか、
あ
そういうこう SNS とかに載せるやつとかは、
うんうんうん、まあ、
全然カメラじゃなくて、そういうので撮るんですよ、
はいはい、
で本格的にほんまにもうがっつり仕事でとか子供の記録として残しておきたいなと思ったやつは一眼レフで。
ああ。わかりました。ほんじゃまた、
はい、
ガジェット通信
次回も
なんか
次回なんかこう何のレビューをとかっていうのがもしね、
あ
ったらね、まあ、僕買うかどうかわかんないですけど、
そうね、なんかね、
なんか
まあそこまで高いんでなくてもいいじゃないですか。なんかこうワイヤレスイヤホンとか、こんなにね3000円4000円ぐらいのもあるじゃないですか、ガジェットという名であればね、そんなんでも、
はい、あとまあ嫁さんへのごまかし方とか、
はい、
変わらずそういうようなのがあれば、まあね、
はい、はいはい、それじゃあ、まあ、また友達ラジオホームページがありますので、
はい、
アドレスは tomodachiradio.net で、こちらの方をアクセス検索してもらえば、あります、はい、過去配信がすべて聞けるようになってますので、またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それじゃあ終わりましょうか。
はい、
はい、友達ラジオのトールでした。
トミーでした。
ほなな、はい。